皆様おはようございます。最近暑くて寝苦しい夜が続いているのではないかと思いますけれども、皆様夜はゆっくり眠れて休まれていますでしょうか。実は私同じ夢を2日間連続で見たんですね。それもまあ悪夢というか何とも嫌な夢と言いますか、もうここにちょっと紹介しますけど、まさにこのような巨人に追われるような夢と言いますか、まあ実はですね、木曜日の実は午前中に葵岳教会に行ってきたんですね、神の修理のために。そしてまあもうあまりにも疲れてしまったのでお昼休みをしようと思って、その時に見た夢が1回目、そしてその夜に目が覚めて説教を作り、そして寝たんですけれども、明け方の4時ぐらいに寝たんですけれども、それからまた同じ夢を見たっていう、もうなんて言いますか、いやまあその悪夢って言いますのも、高速道路でですね、私は運転してたんですよ。そしたら目の前に渋滞があって何があったんだって思ったらですね、目の前でその先ほどのこの巨人ですよ、この巨人がこうボーッとって車を叩いてるんですね。でうわこれやばいと思って高速道路を逆走してこうやって行きますと、今度はその巨人が追いかけてくるんですよ。でもうなんだこれはと思っていつも目が覚めるという、まあ本当になんて言いますか、もう眠れた気になれなかったというか、もう金曜日はさすがにもうブルーだったですね。もうこんなひどい夢久しぶりに見たなっていう思いながら、まあ今回説教を作ったところであります。ところで皆様、今朝は何を、思い出したことでしょうか。それとも、夢で何を見られたことでしょうか。そして今朝この礼拝に出席するときに何を思いながらここに来られましたでしょうか。もしかしたら悩みや苦しみだったかもしれません。もしかしたらもっと聖書を知りたい、神の御心を知りたいと思いながらでしょうか。きっと一人一人それぞれさまざまな思い出をしながら、この礼拝に来られたのではないかと思うのです。まあそのような中で今私たちは聖書を読み、一緒に分かち合っていく、この礼拝を通して主の御心を覚え、イエス様を頭として私たちは一つとなっていく、今皆様と一緒に過ごせていることを感謝したいと思います。そして本日の聖書箇所はマルコ6章45節から56節。前回は5000人の男に食べさせた話だったですけれども、今回はその続きから見ていくことになります。それでは一言、お祈りいたします。天の地なる神様、8月の第2聖日礼拝ですけれども、とても暑い日が続いております。先週の火曜日は台風8号がやってきて、総天気東海は中止となりました。そしてまた台風10号が近づいております。どうぞ主よ、今西日本に目指していると予報で聞いておりますけれども、神様、台風から守られますように、私たちが安全に過ごすことができますように、神様どうぞお守りください。また佐藤先生は今博多にいらっしゃいます。夕方の博多集会に向けての準備と、そしてさまざまな、必要が、準備しておりますけれども、どうぞ主よ、あなたが整えてくださり、そしてあなたが守ってくださいますよ、そしてその博多集会が良き交わりの場となりますように、神様どうぞお導きください。そして道中の安全が守られて無事に宮崎まで帰ってくることができますよう、神様お願いいたします。今からマルコ福音書6章45節から56節まで読んでまいります。どうぞ主よ、あなたの御心が示されて、これからの歩みの助けとさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。歴史において教会はしばしば船と例えられてきました。その理由は教会を表すシンボルとして船を用いられることが多かったからです。いわば教会イクオール船であるということ。信仰者というのは一つの船に乗って一緒に 航海している者たちのことを指しています。さて船といえば、皆様もご存知の通り、旧約聖書のノアの箱舟を思い出すのではないでしょうか。選ばれた動物、植物、人間たちと箱の中に入っている者だけが救われたというあのノアの箱舟ですけれども、まさに船は教会であり、教会とは主によって選ばれた兄弟姉妹の集まりのことを指します。本日の聖書箇所マルコ6章45節以下において、イエス様の弟子たちが船に乗ってガリラヤの湖を渡っていくとあります。この弟子たちの船旅も実は教会の歩みと重なり合って、船と合わせて読むことができると思います。この船旅において弟子たちが体験したことというのは、実は私たちと同じこと、つまり教会に連なる私たち一人一人と信仰者として生きていく中で体験することと重なっているということなのです。本日はそのことを頭の片隅に置きつつ、これからマルコ福音書にできますけど、まずは45節に注目しましょう。イエスは弟子たちを敷いて船に乗せとあります。ここでイエス様が弟子たちを敷いて船に乗せた、つまり弟子たちはイエス様によって強いられてガリラヤ湖へと漕ぎ出していったというのです。この強いて、強いられてという言葉ですけれども、ここには自分の意思によるってではなく、誰かに強制されてっていうことでもあり、新改訳聖書で2017においては無理やりという言葉がここで使われています。弟子たちはイエス様によって無理やり強制された、ガリラヤ湖に追いられるような感じだったとここでは言えるのです。この弟子たちの歩みというのは、教会における私たちの歩みとある意味重なります。ある意味というのは決して表面的な単純なものではありません。なぜなら私たちが今教会において信仰者として歩み、今このようにして礼拝を守っているのは、決して強いられているからではないからです。南教会の皆様もそう思いますけれども、今無理やりではありませんね。そうです、私たちの信仰礼拝生活というのは全くもって自発的なものであり、つまり自分の意思によること、そして誰かに強いられてするようなことではないということなのです。ですけれども、神と私たちの関係において、イエス様と私たちの関係においては、ある意味強いられてという言葉が当てはまると思います。ただ神は私たちを強いて無理やり信仰者にしようとはなさりません。そうではなくて、神はさまざまな働きかけで用いて、私たちの心の扉を叩きながら、私たち自身が決心することを静かに待っておられる。ですから私たちは強いられてではなく、自分の意思で信仰者となっていくのです。イエス様によって私たちは強いられる、これは教会生活、信仰生活においてよく経験することではないかと思います。私たちは教会という具体的な人間の群れの中に加わって歩むことを強いられているからです。それは一方においては喜びでもあり、私の心の支えとなる幸せなことと感じることもあるでしょう。しかし他方において、人間関係が面倒だと思ってしまう、例えば教会の一員にならなくても自分一人で神を信じ、イエス様の教えを聞いて生きていけばよいのではないかというような思い、一人で聖書を読み、いろんな参考書を読んで聖書を勉強し、気が向いた時には教会の礼拝に行き説教を聞くはよいけれども、諸教会という集団に加わりつつも、いろいろな面倒な付き合いや働きを負うこと、それこれはできたらしたくないんだ、そういうことなしに信仰者とやっていけるならば、どれほど楽だろうかという思いでしょうか。しかしイエス様は このような生き方を進めてはいないのです。本当に私の救いに預かって生きることはできないとおっしゃられます。イエス様を信じる信仰者っていうのは一人で生きるのではなく、キリストの体とある教会の一員になることが求められるからなのです。そして頭となるキリスト、イエス様につながっているとともに、キリストの体、他の兄弟姉妹との交わる中によって生きることによってこそ、本当に神の恵みに養われることができるからなのです。それは信仰者の交わりを通して神は働かれるから、恵みを与えられるからなのです。つまり私たち教会が一員となって信仰生活を送っていくというのは、まさに自分の意思によるではなく、イエス様の御心によるのと、御心によること、つまりある意味においてイエス様によってこれは強いられていることなのです。さて、木曜日の夜7時半からだったでしょうか、クローズアップ現代の拡大版が放送されましたけれども、ご覧になられた方はいらっしゃいますでしょうか。後半部分で引きこもり特集が組まれていたので、少しだけここ内容をちょっとかいつまで説明したいと思います。引きこもりの方っていうのは本当は社会とつながりたいと思っているということです。それを願っているんだそうです。けれども社会から、家族から知られるような多くのことがある。つまり難難しなければならないとか、難難すべきなど、社会において当たり前に思っていることが、引きこもりの方からすればできないがゆえに社会に出られずに苦しんでいる。例えば学校に行くべき、働くべき、お金を稼ぐべき、子育てをすべき、空気を読むべきなど、さまざまなべき論が社会の中にある。引きこもりの方からすれば手にできないゴールを求めるようなものであり、そして難難すべきというのはまさに苦痛そのものだからです。そして誰かと比較されて責められてしまうがゆえに、社会に出ることができず引きこもってしまう。この状況をその番組ではべきお化けと呼んでいました。引きこもる方にいつもプレッシャーをかけてくる、周りにまとわりついてくる、いわゆるべきお化けです。ここで引きポスっていう引きこもりの方々がその編集したっていう雑誌があるんですけども、その編集者であられます池田さんっていうのは、そのべきお化けをいかにべきエンジェルに変えていけるかが大事であると発言していました。またお笑い芸人の千原ジュニアさんも、できることをやっていくことで引きこもりを抜け出せるきっかけになるのではないだろうかと発言していました。そもそもこのべきお化けというものは、決してそのものに関しては決して悪いことではありません。そして私たちが社会を生きていく上で、この何なんすべきべきっていうのはとても必要なものです。大事なのはその社会のあちこちにある何なんすべき何なんべきっていうものを一人一人がどのように捉え、距離感を持って見ていくかであり、そのべき論の破壊と再構築を通して私たちの捉え方を見つめ直すこと、そこから自分に何ができるかを積み上げていくことではないかということを、私は番組を見ながらそのように理解しています。まあここで少し証しをしますけれども、私自身も2008年から3年間引きこもりました。願望や本音を言い出せれば良いのに、なかなか言い出せない日々でした。そして良い会社に入って良い給料を、ね、高い給料をもらうべきとか、結婚すべきとか、さまざまなべきを持って、ある意味その社会の高みに、自分自身を高みに持っていこうと、引き上げていこうとしたんですけれども、しかし現実にはできない自分自身に絶望し、さらには例の事件によって巻き込まれてしまったがゆえに、社会を恐れてしまった、人を恐れてしまったゆえに引きこもってしまったんです。ですけれども、今 このようにして思うと、引きこもりを脱出できたのはやっぱり気づいたからなんですね。それは世界観が変わったからと言っていいと思います。そしてその変わったきっかけというのは、やっぱり私にできることを一つ一つやっていこう、広島でできること、求められることを少しずつ始めたからでして、やれることをやってみることで私自身の世界観、見方が変わったからです。そこから人生が少しずつ開けていくのを感じました。歩むべき道というのが見えていきましたし、豊かになっていくということを感じて体験したからなんですけども、その中において私はイエス様に出会えました。べきお化けをべきエンジェルにするために私はイエス様を必要とした。主に出会い、主に導かれる神がおられることを知ることで、私自身が変わる、イエス様に強いられることによって、私は教会という船に乗り込むことができた。そして信仰者として生きていく決意をすることができたと言えるのです。少し脱線しましたので聖書に戻りましょう。弟子たちが船に乗ってガリラヤ湖を渡っていくという話ですけれども、ここが初めてではなく、実はマルコ4章35節において同じような話がありました。35節以下で、嵐で船が沈みそうになりましたけれども、そこにしかしイエス様が嵐を沈めてくださったとあります。本日の聖書箇所では、嵐によって沈みそうになることはありませんでした。しかし48節にあるように、逆風の中にこぎ悩む、前に進めない様子がここで語られています。つまり恋でも恋でも前に進めない、風に押し戻されてしまう、これはまさに教会という船も、この世の世における船の歩みを描いているということではないでしょうか。イエス様によって強いられて、もちろん自分自身の信仰の決断をして漕ぎ出していった私たちの船、教会っていうのは、この世の歩みの中においてさまざまな困難を体験し、あるいはさまざまな妨げを経験します。時にはまさに船が沈みそうになる、教会が沈みそうになることもあるでしょう。逆風に見舞われたり、いくら漕いでも漕いでも少しも前に進めない、むしろ逆に後退してしまうような状況もあるでしょうし、このような中で私たちは時には疲れてしまうこともあったり、気力を失ってしまうこともあるでしょう。4章も6章もある意味そういう教会の姿を思い描きつつ、弟子たちの再びをここで教会を語っているのです。ただ4章と6章において決定的に違うことが一つあります。それは4章の中においてはイエス様がその船の中に、まあ、共に乗り込んでおられた、休んでおられてましたけれども、6章においてはイエス様は弟子たちを強いて乗り込ませたっていうことですので、イエス様は船の中におられなかったのです。イエス様が乗っておられない船で、弟子たちだけが一生懸命ガリラヤ湖を漕いで渡っていった。ではどうしてイエス様は船に乗り込まれなかったのでしょうか。45節、イエス様が弟子たちを船に乗せて出発させた後にこうあります。その間にご自分は群衆を解散させられたとあります。この群衆というのは、前回も確認しました、イエス様に申しおっしゃってきた人々、男5000人のという話が44節にありましたけれども、この群衆をイエス様が一人で解散させられたのです。これはよくよく考えてみると不思議なことではないでしょうか。前回のお話を振り返ってみますと、イエス様は男5000人ものの群衆を5つのパンと2匹の魚で満腹させられたという奇跡が語られています。イエス様はパンと魚を弟子たちに渡していった、弟子たちが多くの人々に配っていった、つまりイエス様は 弟子たちを通して大きな奇跡をなされたんです。そのイエス様が自分一人だけで群衆を解散させられたのです。一体どのようにして解散させられたのか、私は本当に想像がつかないんですけど、とても興味が尽きないものではあるんですけれども、ここで大事なのはとにかく弟子たちには解散させなかったということです。この5000人ものの群衆を弟子たちに解散させずに、強いて船に乗り込ませて出発させたということなのです。このようにして見てみますと、イエス様はなんだか弟子たちを早く群衆から遠ざけようとしておられるようにも感じませんか。おそらくそうだったんだろうと思います。開かなくても結構ですけども、ヨハネ6章15節において、パンと魚の奇跡によって満腹された群衆がイエスを王にしようとしたとあります。こういう人々が王様に、こういうお方が王様になってくれれば、イエス様が王様になってくれれば、貧困問題も上の問題も一気に解決するという期待をこの群衆は抱いたわけなんです。イエス様が弟子たちを強いて群衆から遠ざけたのは、まさにそういう人々の思いに弟子たちも影響を受けさせないためであり、イエス様を王にしようなど弟子たちも思ってしまわないためだったということではないでしょうか。こういうわけでイエス様は船に乗られなかったのです。弟子たちでだけで船を渡ることに、弟子たちだけで湖を渡ることになったのです。このこともまた弟子たちの船旅を教会の歩みと重ね合わせた上で大事な意味を持っているのではないかと思うのです。イエス様を信じる信仰へと導かれ、ある意味イエス様によって強いられて、教会という船に乗り込んでこの世を旅している私たちというのは、時々その教会の船にイエス様が乗っておられないと感じてしまうことがあるかもしれません。ここで感じてしまうというのは、イエス様は本当はこの船にちゃんと乗っておられる、目には見えないけども聖霊の働きによってイエス様は教会という船に乗り込んでおられ、いつも私たちの共にいてくださるんですけれども、そのことに私たち自身が気づかない、イエス様がいないように感じてしまうのです。さて、去年の2018年の4月8日の礼拝というのを皆様覚えていますでしょうか。まあさすがにちょっと1年半ぐらい前の話ですので、もうおぼろげかもしれませんけれども、実は本日と同じように佐藤先生は博多に出かけられた日でした。そして正直に言いますと、佐藤先生が南教会にいないっていうだけで、私、預かった私としてはもうとても不安でいっぱいだったんですね。まあと言いますのも、南教会の礼拝に出ること自体が久しぶりだったというのもありますし、その約10日前に私たちは東久留米から宮崎に引っ越してきました。そして4月1日にイースターがあって、佐藤先生が執り行ってくださったんですけれども、あっという間に終わっちゃったんですね、私の中においてはですね。ですから、あれ礼拝順番ってどうだったっけ、大丈夫だったかなってずっと内心ドキドキ思いましたし、完璧に礼拝順番を守らなければならないなどのプレッシャーもありました。そして初めてのマルコ福音書の連続公開説教なんですけども、この時の説教題は調べました、始めと終わりにでしたんですけども、まあ佐藤先生からすでにお墨付きはもらってたんです。一応これでいいよということで、あの許しをいただいていたんですけれども、でもいざこの講談に立った時に、例えばうまく話せるだろうかとか、緊張して舞い上がってしまわないだろうかなど、もうとにかくガチガチだったのを今でも私ははっきりと覚えています。でもそのような中でホッとすることが実はあったんですね。それは礼拝前なんですけれども、まあ日高康子さんにね、いただいた言葉でして、佐藤先生がいない礼拝ってなんだか怖い、今日はどうなるんだろうって語りかけてくださったんですよ。私はその発言聞いて逆に安心したんです。ああそう、私はこう答えました、そうなんですよ、私も不安なんですよと、まあ相槌を打ったんですけども、ああなんだ 日高さんも不安なんだ、私だけじゃないんだとそしてそこに精霊の働きを感じたといいますか、ある意味これで開き直れたんですね。そしてかえって私自身、その開き直れたことで自分自身の役割というのを再確認することができた。それは一人のクリスチャンとして主の前に立つ覚悟ができたということです。そして私はやっぱ牧師として一歩前を踏み出さなければならないんだっていうこの決意が生まれました。そしてそれ以外の記憶に関してはもうほとんど私は忘れてしまっています。もう何を話したか、何をメッセージで語ったのか、もう全然わからないまま、もういくら思い出してもメッセージ聞いてもあれこんなこと喋ったっけなって思いながらも、まあなんとか礼拝を終えまして、そして牧師館に帰った瞬間、ああってもうこういう感じですね。もう膝がもうこうやって崩れ落ちるような、もうそんな状態だったんですけれども、ただ今改めて振り返ってみますと、私の思い、私の力だけではどうしようもなかったと思います。その不安で押しつぶされそうな、押し崩されそうな私だったんですけれども、そのことを告白しますけれども、まさにあの時聖霊が導かれるがままっていうか、聖霊に助けていただいたんだな、すべてを主に委ね、主に導かれつつ礼拝を取り行う貴重な体験だったなと今でもやっぱ思うんですね。さて皆様はマタイ28章の最後の御言葉を覚えていますでしょうか。復活したイエス様が、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると私たちに約束してくださったあの御言葉です。死より復活したイエス様は40日間弟子たちと一緒に過ごし、そして天に昇り、父なる神の右の座に着かれたとあります。ただここで一つ疑問があります。マタイ福音書のいつもあなたと共にいるというこの約束、これは保護になってしまったんでしょうか。いや、そうではありませんね。昇天から10日後、ペンテコステの日ですけれども、天に昇られたイエス様のもとから聖霊が舌となってという言葉がありますけれども、一人一人の弟子たちの上に降り注ぎ、教会が誕生したのです。聖霊の働きによってイエス様は私たちと教会と共にいてくださるのです。ただ私たちの目に見えないやり方で聖霊は働いてくださるということです。目に見えず手で触れることもできないので、私たちは時折イエス様がこの船に教会に乗っておられないような錯覚を起こす、感じてしまうということなのです。さてマルコ福音書の6章に戻りましょう。弟子たちだけを船に乗せて出発させたイエス様ですけれども、男5000人ものの群衆を解散させたなと後、46節でこう書いてあります。群衆と別れてから祈るために山へ行かれたと。イエス様は山の上で一人で祈っておられたのです。では何を祈られていたんでしょうか。その答えとは、これも開かなくても結構ですけれども、ローマの信徒への手紙の8章34節にあります。お読み出します。ローマの信徒への手紙8章34節です。誰が私を罪に定めることができましょう。死んだ方いな、むしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて、私たちのために取りなしてくださるのですとあります。天に昇り、父なる神の右に座しておられるイエス様は、そこで私たちのために取りなしてくださる、つまり私たちが神の救いの恵みによって守られ、支えられて歩むことができるようにと、父なる神に取り計らってくださるということなのです。それこそがイエス様が祈っておられたことなのです。イエス様は逆風の中で湖を渡っていく弟子たちのために、私たち教会のために取りなしの祈りをしてくださっていたのです。つまりイエス様があの船に乗り込んでおられないのは、 弟子たちを突き放し自分たちの力で湖を渡せる、渡らせるためっていうわけではなかった。そうではなく湖を渡っていく彼ら船のためにイエス様は父なる神に取りなしてくださり、その歩みを支えてくださるのです。その恵みが今まさにこの教会においても私たちにも与えられているのです。イエス・キリストが神の父なる神の右の座において私たちのために取りなしてくださることによって私たちを教会を守り支えてくださっているのです。イエス様の恵みというのは48節逆風のために弟子たちがこぎ悩んでいるのと見ているという言葉にも現れています。弟子たちはもうだいぶ沖に出ていたことでしょう。しかももうすでに夜中、一説には深夜3時から6時ごろという話もあります。弟子たちがこぎ悩んでいる様子をイエス様はどうして見ることができたのかと思うんですけども、それは弟子たちのために取りなし祈っておられるイエス様がその祈りの中で彼らの様子をしっかりと見つめておられたからでした。イエス様はいつも見つめておられるお方なのです。そして夜が明けることになってイエス様は湖の上を歩いていって弟子たちのところに行かれます。それはこぎ悩んでいる弟子たちのところの船、私たちの船をいつも見守ってくださっているからです。そして必要な時にはどのような隔たり妨げをも乗り越えてイエス様は私たちのそばに来てくださるということを示すためでもあったからなのです。その恵みもまた聖霊の働きによって与えられるのです。私たちのところにイエス様は聖霊の働きによって来てくださり、そして共にいてくださるのです。ただ聖書には湖の上を歩いてこられたイエス様が彼らの弟子たちのそばを通り過ぎようとされたとあります。弟子たちからすればイエス様が来てくださったことがわからなかったのです。むしろ知らぬ顔をしてそばを通り過ぎて行かれるように感じてしまった。それどころかイエス様のことを幽霊だと思って怯え大声で叫んでしまったのです。イエス様が来てくださり助けてくださるにもかかわらず、その恵みを受け止めること理解することができず見つめることができなかった。むしろ押されてしまい怯えてしまう弟子たちの様子というのがここにあります。そしてこれは私たちの不信仰がここには描き出されているのではないでしょうか。イエス様はそのように怯え恐れている弟子たちにこう言われます。50節安心しなさい、私だ、恐れることはない。とこの真ん中の私だっていう言葉に注目していきましょう。ここではただ幽霊ではなく私だということではないんです。この言葉は本日の説教台にもあるように私はあると訳することができるんです。私はある、そうです。佐藤先生が出エジプト記3章だったでしょうか。主なる神がモーセに対しご自分の名前をお示しになられた時のあの言葉、私はあるということを覚えるのです。このように神ご自身が宣言なされることによって神は確かに存在し生きて働いておられる神ご自身をお示しにここでなられたのです。その時の言葉がここではイエス様によって弟子たちにまさに告げられるんです。逆風の中でこぎ悩み、またイエス様が共にいてくださることも見失ってうろたえ怯えてしまっている弟子たちに対しイエス様は私はある、私だと確かに生きて働き共にいてくださる誠の神としてご自身をお示しなられたのです。そしてイエス様は 安心しなさい、恐れることはないと語りかけ、弟子たちの船にここで乗り込んでくださった。すると風は静まったのです。4章の35節にあったあの船旅において、イエス様が嵐を鎮めてくださったことと同じことがここでも起きたのです。しかし51節から52節の後半にこうあるように、弟子たちは心の中で非常に驚いた。パンの出来事を理解せず心が鈍くなっていたからであるとあります。弟子たちはまさにびっくりしたのです。彼らからすれば、まさかこんなことが起こるとはと。彼らの心はまだ鈍かったですけれども、イエス様はこのような弟子たちを、彼らを愛しておられた、憐れんでおられたからこそ弟子たちのところに行ってくださった、私たちのところに来てくださったということなのです。主イエスキリストの御心によってこの世へと漕ぎ出していた教会という船、このように確かに生きて働き、共にいてくださる誠の神であられるイエス様によって、私たちは守られ支えられているということなのです。先ほども言いましたけれども、本日の説教では、私はある、イエス様はこのような逆風の中で救いの御業を行ってくださったのです。そしてこの世というのは、逆風がいつも吹きすさんでいます。逆風、それは私たち人間の歩みを阻むものです。そのような中で漕ぎ悩む、そして進むことのできない教会、私たちの姿をイエス様はいつも見てくださり、父なる神に取り出してくださるのです。私はある、私たちの信仰生活、人生そのものにおいて、イエス様はいつもそばにいてくださるのです。あらゆる隔たりを乗り越えてくださり、私たちのもとに来てくださる、生きておられる誠の神として、安心しなさい、恐れることはないと語りかけてくださる。私たちの罪をすべて背負って十字架にかかって死んでくださり、罪の許しを与えてくださり、そしてその救いをさらに多くの人々に伝え与えるために、イエス様は私たちを選び召し出してくださり、教会という船に乗り込ませてくださり、この世へ漕ぎ出させてくださるのです。確かに神は私たち一人一人に困難を、苦難をお与えになられるお方でもあります。試練をお与えになられるのは主です。主はこのこともお認めになられます。しかしだからといって私たちが耐えられないような試練を主はお与えにならないのです。主は試練を通して励ましてくださるお方なのです。ここで一箇所だけ聖書を開きましょう。旧約聖書なんですけれども、ヨシュア記の一章をお開きください。旧約聖書の340ページにあります。ヨシュア記一章をお開きください。では旧約聖書ヨシュア記ですけれども、ここではモーセの後継者となります。イスラエルの民を率いてヨルダン川を渡り、多くの敵が待ち構えている約束の地カナンへと入っていこうとしているヨシュアに対し語った言葉がここには記されています。5節と6節だけお読みいたしますので、ご覧ください。ヨシュア記一章5節から6節までです。一生の間あなたの行く手に立ちはだかるものはないであろう。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいる。あなたを見放すことも見捨てることもない。強く大しくあれ、あなたは私が先祖たちに与えると誓った土地をこの民に継がせるものである。ヨシュアとイスラエルの民はこの約束を受けてヨルダン川を渡り、多くの敵が待ち受ける約束の地へと入っていきます。教会という船に乗り込み漕ぎ出していく私たちの信仰も、また逆風によって漕ぎ悩むことがしばしあるのではないかと思います。 聖霊によって共にいてくださるイエス様が毎週の礼拝によって安心しなさい、私だ、恐れることはないと語りかけ、私たちを守り導いてくださる、そのことを覚え、そしてこれからも一緒に歩んでまいりましょう。そして強く大きくあれ、あなたは私が先祖たちに与えると誓った土地をこの民に継がせるものである。それでは一言お祈りいたします。